いいラジオ。ノーカットで見たい。
ノーカットで見たい。
はい。
おう、
アルファさん、私この間ちょっと思ったんですけど、
はい、
アニメとか漫画とかって、
はい、
こう面白く見れるじゃないですか。
もう大変面白く見ていますよ。
大変面白く。
僕も。
でもあれって、
はい、
カットされてんのよ。
ええー？どういうこと？
いやだって、
はい、
例えばよし魔王城に行くぞってなったら、うん、もう次のシーンで森とかに行ってたりするでしょ。
するする。
それって間の道中がカットされてるし、
ああ確かに。
その他のシーンでも、うん、細々したところで時間が飛んでるわけ。
まあ確かにそう言われればそうか、うん、なんかあんま意識したことなかったけど。
そう、うん、だから私たちが見てるのはなんとなく盛り上がってる部分だけであって、
はい、
作者の裁量によって、うん、本来は存在したはずの膨大な時間が削られてるんですよ。
ああ確かに言われてみたら。
そう、私はね、はい、それがちょっと見たい、
その削られた部分が、
うん、
あ考えたこともなかったな。
あ、なかった、
うん、
私結構前から気になってて、
はい、
例えばなんかこの漫画のキャラっていつこれトイレ行ってんのかなってい
う、うん、あはは、確かに。
それをね意識しながら読むと、うん、漫画とかの読み方も変わってきますからね。
なんかそれはあるの？あ、今トイレ行ってるっぽいなっていう。
あ、あるあるある
ある、あるんだ。
だから例えばドラえもん、
うん、
ドラえもんのやっぱ第1話とかで、
はい、
最初にドラえもんが引き出しから登場して、
うん、
まあなんかタケコプターで飛ぶみたいなのあるんだけど、うん、やっぱ飛ぶ前に一回行ってるんじゃない？
ああ確かにな。一応言っとけばってそう言われて
ちょっと帰れないよ。
そうそうそう、ああ確かに空にトイレないもんね。
そうそうそうそう、ごめんちょっと待ってって言ってね。
うん、わかった、玄関出たとこで待ってるね。
ああ玄関出たとこで待ってるね。多分ドラえもんは言ってるはずなのに、
確かに
作中では一度も言ってないセリフね。
あ、
藤子先生がいらんと判断して消してるわけ。
確かにそんなのが漫画とかアニメには
そうい
っぱいあると。
無限にある。やっぱそういうのを意識しながら見る早々のフリーレンをやっぱ ね、はい、味が変わってくる。
赤髪のシュタルクくんとかが、
そうそうそう、この辺ちょっとしばらくトイレなさそうだからちょっとごめごめっつって、
あの茂みにガサガサ入って
たりとかっていう、
ちょっと斧持っててって、
そうそうそう
分かったよって言って、そういうのを今日は考えようみたいな回ですか。
はい、ドラマチックな展開の隙間で何が起きていたのか、絶対あっただろうっていうことをちょっと今回考えていこうかなと思いまして。
他になんかあるかな。あ、俺隙間思ったことがあって、
はい、
これ全然別のアニメのよくある演出なんですけど、
はい、
まあクライマックスシーンとかで、
うん、
そのストーリー的には異世界から来たヒロインみたいな子がいて、
はいは
い
はい、
でもうあっちの世界に帰らなきゃみたいな感じで、こう足元から消えてくみたいなシーンがよくあるじゃないですか、
うん、あるあるあるある。
で主人公がおい待てよみたいな感じで手を伸ばすんだけど、そのヒロインに手が当たった瞬間にこの粒子みたいになって
なるなるなる、
ふわーって言って掴めないみたいな、ちくしょうちくしょうって終わるじゃん、
うん、
その後さ、カットされてるところで掴んだ粒子をちょっと手で嗅ぐみたいな、ない
そんな残りがみたいなものを
なんかこの粒子匂いしそうだなーってスンってちょっと嗅ぐみたいなシーンありそうな気がする。
嗅ぐでしょうね絶対に、うん、
絶対嗅ぐよね、
うん、確かにな。あの消えちゃうやつとかも、うん、なんかあのあとじゃあいつ帰るのかっていう問題はありますよ。その
あー消えた後、
うわ消えた、うわー
ちくしょ
ー、もういいのかこれは帰ってもっていうその
あ
だって戻ってくるかもしれないじゃん、その都合が分かんないから、その仕組みというか
初めての現象だもんね。
そう、
もしかしたら1時間後にまたスーって戻ってくるかもしれない、
っていう可能性もあるなってなったら、やっぱ1時間ぐらいはちょっと見ていくかっていう、
あ確かに、
そういう試行錯誤の時間が絶対ある。
あ確かに、しかももう帰るからねって言って後帰るかも、意思として
ね、うん、ドラマチックなシーンの後ってやっぱそういうこちゃこちゃしたことが起きててもカットされるから、
そりゃそうですよ、だってパッとね切れた方が気持ちがいいわけだから、はいはい、そういうシーンはあるだろうな
ね。
ファンタジー系のカットされてるところみたいな、
そう
なんか 異世界もののアニメとかだと、
はい、
ちょっとハーレム展開みたいな感じで、
うん、
こう次々とこう女性が自分に好意を向けてくるみたいな、はいはいはい、
無限にありますね。
でなんかこう僕一人なんだけど女性5人みたいな、
うんうんうん、
あるけどそれも隙間時間ありそうだよね。カットされた隙間時間、
まあめちゃめちゃあるでしょう
ね。何があるんだろう。例えば
なんかそのヒロインたちを置いて自分がトイレに行ってる時ちょっと緊張するかもしれない。
あー確かに、なんか話されてそうみたいなね
何話してんのかなって絶対思うもんな。
確かに。じゃあ俺そのトイレ行く時も、
うん、
トイレ行くって言わずに行くわ。
あ
ーなんか魔物の気配がするからお前らそこで待ってろって言って、うん、茂みに行ってブビビビビビビってやった後にいなかったぜって言って帰って帰ってくると思う。
なんでよ。
え、だってトイレに行くぞっつったら、うん、あ、主人公トイレタイムね、もうおしゃべりタイムだわってなって、
なるほど、緊張させようと。
そう、だから魔物がいるかもっつって臨戦態勢にしたままトイレに行ってぶっ放して帰ってくる。
でもそしたらなんか何か今多くの鳴き声がしましたけど
向かってみましょうっつってそしたら、
そうなっちゃうから
足音聞こえたら俺もしゃがみながら、
うん、
待て来るなって言ってそのこいつは厄介だぜって言った後茂みの中で、うん、ちょっと小魔法の火の魔法とかとボンボンとか使いながらその乙姫みたいにしてそれでもううんちするでしょう。
確かに、
うん、
今さりげなく言ってたけど、
はい、
火が出せる世界だったらうんちした後焼けるからいいね、はい。
あーでもなんかそのそれもまたちょっと怖くて、
うん、
じゃあそのうんちした後焼きました、火の魔法で、
うん、
でプスプスプスプスってなってるでしょ、
はい、
でそこにヒロインたちが来てすごい戦闘だったよねって言って
まだ騙してたんか
少しでも手がかりはないかしらってなって、
うん、
うんち燃え場にこうみんなこうさ集まってきてさ
うんち燃え場に
そう集まってきて
うんうん、うん、
でなんか鑑定キャラみたいのがさ、私が分析してみますとか言ったらさバレるじゃん、うんち燃え場って出るわけだからそしたらそれ止めたりとか。
確かに、
これがねどんどん嘘に嘘を重ねて大変なことになると思う。
嘘つかない方がいいね、魔法ある世界だったら。
え、じゃあ何、そのヒロインハーレムものだったら、
うん、
トイレ行く時もどでけー一本クソしてくるぜって言って行ってくるってこと。
もうだからもうそういうノリがあると思う。その
あ
うんちを意味する隠語みたいなのがもうできてて、
はいはい、
ちょっとブラウンスライム倒してくるみたいなそういう、
あ、
いっちゃう。しょうもない。
ああ、くだらんノリをしとけば、まあ確かにポップになるか。
そう。だいたいずっと同じ人と旅してたら、そういうしょうもないノリっていうのがずっと循環すると思うんですよね。
そのブラウンスライムもだんだんさ、ブラスラ行ってくるとかさ。
う
ん、
ああ、そうそうそう。
ね、そういう短尺系が生まれてくるんだよな。
ね。最初は清楚系のキャラもだんだん慣れてきて、もう私もじゃあちょっとブラスラ
え、お前もブラスラすんのかよみたいなね。
そうそうそう、
あ、これだったらかなり面白いパーティーですね。
そう、多分カットされてるけど旅物はみんなそういうノリをみんな持ってると思う。
あー、なるほどなるほど、
うん、
タケシとかポケモンの話になると、うん、タケシトイレ行くときにちょっとイワークしてくるみたいな、そういう
そういうのが絶対ある。
あ、
ポケモンの世界だったらディグダが掘った穴とか残ってると思う。
あー、
ここにうんちをするっていうのはありそう、あるあるとして。
でもさ、ディグダが掘った穴にうんちしてさ、
うん、
そっから頭にうんこ乗ってディグダがニュって出てきたら申し訳なくない
それはポケモンの世界のラジオで流れてる面白トーク
この前ね、僕あの穴にうんちしたんですけど、
そしたら運悪くダグトリオに進化しちゃって
なんでだよなんでレベルアップしてんだよ
穴を掘られてしまいました
おいおいおいみたいなそういう、ね、
そういうしょうもないラジオやってんのよ、
ポケモン深夜ラジオ。
ああ、そういえばこれ現実が舞台の漫画の話なんですけど、はい、四つ鳩って漫画あるじゃないですか。
いや、もう大好きですよ
ね。アルファさんのもう一番好きな漫画、
ちょっと皆さんに説明して差し上げて
ね。四つ葉っていう5歳の女の子とお父さん、はい、父ちゃんと呼ばれて、お父さんがまあ引っ越してきて、
はい、
まあ、本当に日常を過ごすっていうね、はい、話なんですけど、あれは結構本来ならカットされてるところを書いたりとか、
そう、
逆に普通書くだろうってところをあえて書かなかったりとかが、
そう、
新しいんですよ。
そう、四つ葉っていう5歳の子が四つん這いみたいに階段を登っていく様みたいな
そうそうそう、
あ、ここ見落としてたわってところ
をやるんだ、
あえて書く、これがやっぱ素晴らしいとこだよね。
そう、ただ、
はい、
カットされてる部分はやっぱ多々あると思うんですよ。
なんだろう、四つ葉でカットされてるとこ、なんか日常を書いてるけど、
うん、
これはもうさすがに書けないだろうっていう日常もやってるじゃん絶対。
あー、例えばなんだろう、
じゃあ四つ葉と一緒に飲食店行っておしぼり出てきて、
うん、
四つ葉見てろよっつってこう出てきたおしぼりをこううまいこと折って、うん、蝶ネクタイの形にしようとしてるんだけど、
うん、
なんかどうにもなんかやり方忘れてうんあいやあでもこっちかな、まあいいかって時とか父ちゃんは
ああ
これ四つ葉とには収録されないってやっ
ぱ自覚してんだよ
思うと思うんだよな。やっぱり四つ葉ともあの思い出みたいのをたくさんアーカイブしていく作品だから、
そうね、
本当にもう箸にも棒にもならないレベルのやつが起きると父ちゃんもあこれもう四つ葉とになりませんって思うと思う、うん、
急になんか Wi-Fi が切れてパスワード入れ直さなきゃならなくなって、うん、あのほこりかぶったルーターの裏側を見に行ったりするシーン
そうそうそうそうそう
CV563 あれ大文字だっけみたいな。
これはでもさすがに四つ葉とにならないなと思いながら、うん、父ちゃんもやってると思うんだね。
確かに
そう、
なんかすごい序盤の方で、うん、父ちゃんがなんか遊んでる四つ葉を見ながら、うん、四つ葉は無敵だっていうシーンあってあれはちょっと収録されようとしてる感じが
俺もそれめっちゃ思ったなんか四つ葉が元気なんだよねとにかく。
そうそうそう、
でなんかちょっといいことを言おうとして、うん、四つ葉は無敵だって時にああお前今四つ葉とに入ろうとしただろうって思った俺はマジで。
ねここで終わってもいいポイント今作ったなっていう感じがちょっとあって、
もしアニメ化されるとしたら最初の PV で声だけ出る場所作ったな俺はめっちゃ目ざとく思った。でそれを父ちゃんも意識したか分かんないけど、うん、最近やんないのよ父ちゃんそれ。
そうもしかしたらもう言ってるけどカットされて
東清彦にお前臭すぎって言われて
カットし、こういうかけがえのない日々が実は一番すごい思い出の1ページ。
なんか長いっすよ
四つ葉長いっすよ、聞いてるか
長いっすよ東清彦に長いっすよって。あそれめっちゃいいな。四つ葉との父ちゃんが使われようとしていった臭いセリフを東清彦がカットしてるっていう考察、これはめちゃくちゃいいと思うな、
ね、
日常はシャボン玉と同じだ
急にな
あ四つ葉割れないように大事にしてこうな四つ葉って言ってたらもう東清彦はもうそのページクシャッと丸めて
はい使えません、
はい使えません残念ね。あこういうことは起きてるだろうという考察
でしょうねきっと。逆に全然非現実的な世界もあって、うん、それこそクレヨンしんちゃんとかは5歳児の漫画だけど、はい、真逆じゃないですか。
あ確かに
四つ葉リアリティという意味では
四つ葉としんちゃんはタメなんだよね。
そうそうそう
オナイなんだよね。
オナイなんですよ
そうそうなんだけど全然違うよね。しんちゃんはもう大フィクション野郎
大フィクション野郎
オラは大フィクション野郎だぞだから
そう
彼
だから例えばしんのすけが殴られてできたタンコブが4日ぐらいかけて引いていくとこみたいな
確かに寝るとき枕に当たって痛いぞとかなんか言ってたらかわいそうだもんな。いや確かにしんちゃんの隙間時間
隙間時間ね
ありそうだね。
あとまあ、うん、コナンとかも9割ぐらいはクソつまんない小学校の授業を受け続けているわけだから、
う
ん、
確かにそっか本業は小学生をやっている
小学1年生
そうだよね。カットされてるけどマジで漢字の村とかを空中で書かされてる時あるんだコナンが
時計の読み方とかやってんですよ
コナンが
ふざけんなよ
1年生か
そうだよ。
じゃああれじゃんその算数のお道具箱みたいのにさ
いやそうよ
一個ずつ江戸川コナンって名前シール貼ってる時期あんの
そう、
多
分アガサ博士がやってくれてんのよ
これが一番めんどくさいんじゃよなーって言いながらちっちゃいシールに名前書きまくって
体操服にさゼッケンを貼り付けたりとか
うわ
アガサ博士はそういうの苦じゃないタイプだと思うけど
コナンの体操服の1年何組のやつは学年が上がって2にできるような1で1を書いてるってこと
そういうこと。
うわそっかコナン1年生ってのたびたび忘れんだよな。あコナンがカットされてることって何なんだろう、う
ん、何だろう。
なんか少年探偵団の源太光彦あゆみちゃんとかも小1だからさ、
うん、
その本当に事件に関係ないチョケみたいなのをさ
あ
ふざけてやったりするわけじゃんなんか
多分ね
普通になんかすごいいい説明中、
うん、
眠りの心がなんとかなんだって言ってる時に、
うん、
なんか源太がその光彦の頭の後頭部の後ろから角みたいの指で変顔とかしてやってたりとかさそういうしょうもないことやりたがるじゃん
ね。 全然関係ないこと言ったり、ねねえねえねえ、トゥントゥントゥンサフールって知ってる？
おっと、
イタリアンブレインロット、
イタリアンブレインロットの話は後でしような、ケンタ君。
めぐれ警部はさ、イタリアンブレインロットショート動画でさ、めっちゃ今流行ってる、知ってる？
何それ。ダメですよめぐれ警部、一回乗ると長いんですよこの子はね。
そういうそういうなんか必要ないくだりはありそう、
絶対にやってると思うんだけど、うんうん、カットカットによってちょっと利発な子供に見えてるだけなのよ本当は。
確かに、
そういうとこも見たいね、たまに。
見たい。ちいかわとかも、うん、まあなんかじゃあご飯が湧き出る穴だみたいなことがあった時に使ってるわけじゃないですか、
はいはいはい、まあそうですね、何かしらあった時が多いかな。
そう、でもやっぱ何もない時ももちろんね、隙間の時間はあるだろうから、うん、カットされてるところはありそうですよね。
もう本当にただ働いて帰って寝るだけの
日とかね、
日とかも全然ある、
そう、全然あると思うし、あとなんだろう、ウサギのさ、チョケが本当に気に触る瞬間とか、うん、いいってとか、なんか
いいって
し、もうやは
ごめん。終わり。
プップッみたいな、
ギリギリありえそう
だ、ありえそうだけどね、これは使わないかみたいなのはありそう、
全然ありそう
ね。ちいかわはトイレ行くのかな。
でもなんかトイレ行くシーンあった気がするな。
あった、
一応調べるか。トイレ行くシーンある。
へー、
この車で移動するときに、うん、ちいかわがちょっと下半身くねくねしてトイレ行きたがるっていう回が、そういえばあったわ。
これだってまさに俺たちが今やってたことだよね。
ね、間のシーンの描写、
それを
くねくねってしてたら、トイレって言って、夜かサービスエリアっていう、
マジでそれじゃん。俺たちが今までやってたこの回のテーマがもうやられてんだ、長野先生によって。
長野先生やっぱさすが、こういうのが見たい人なんですよきっと。
めちゃめちゃすごいわ。あ、それで言うなら俺、隙間時間で言うと、うん、その目にゴビが入っちゃって急に痛くなって、ちょっとなんか話が途切れるみたいな、
あー、あるあるある、
これいろんなアニメでもあると思うよね。
確かにね。
そう、
特に外が舞台だったらね。
そうそうそう、ポケモンでも、
うん、
よっしゃ次の街行こう、あ、ちょっと待って
ちょっと待って
ちょっと待って、
なんか入った、
なんか入った、ピカサトシどうしたの。いや、なんかちょっとごめん、なんか右目が、
水持ってた、
水持ってた、あ、水ならあるぞ。あ、バカ、これ最高そうだじゃねえかこれ。ちげえよバカ、
しみる
っつーの、しみるっつーのバカ、お前、あ、もう逆まつげかも、逆まつげかも。
うるせえなこのサトシ
とかさ、うん、ありえるもんな。
確かにね。
そう、なんかその膝曲げたらパキパキ言う時期とかになっちゃって。
時期か
で、ピカチュウにさ喋りかけようとして、サトシが膝曲げたらパキッってピカって言われるみたいな。
確かに、
そういう
既存のアニメに勝手にパキって音を足すやついたら面白い。
それできんじゃんマジで、めっちゃ面白い。それやろうぜマジで、それうわーすごっ。ヒロシがクレシンに喋ろうとしてしゃがみ込んだ時にパキッってなってたら、うん、マジだなって思うね。
ね、
うわすご
っ、
めっちゃいい、
それすごいだろうね、
うん、いいな、そういう体のなんか反応みたいのがアニメの中にあったら、うわ生々しいってなる。
確かに、
いやいいですねこの話、ね、なんかこう隙間を見ることによって、うん、逆にこうなんでしょう、解像度が上がるというか、生々しさが増えて、
そう、生きてるんだな、
そう、より生きてるなって思うね。
このやり方で漫画アニメを見るとね、はい、また新しい楽しみ方ができるんで、はい、ぜひ楽しんでみてほしい、これを。
漫画だったらさ、漫画の全部のコマを切り取ってさ、うん、右から左に並べればさ、いいわけじゃん、その時系列的には。
確かに。
で、コマとコマの隙間にコマを書き足して、
あ、すごい、
その隙間をさ、書き足せばすごいことになるね。
勝手に2倍の厚さにすることができ
る。そうそうそうそう。そしたらそのフリーレンのシュタルクがトイレに行ってるシーンとか書いてねえ、
すご
ー、冗長な漫画にすることができるんだ。
で、いらねえここ
そうそう、
読んで思う、やっぱ原作すごいわって。
これ新しい楽しみ方かもしれないですね。
すごいね。
いや素晴らしいです。じゃあ皆さんもね、
はい、
思い思いの楽しみ方で漫画やアニメをエンジョイしてみてはいかがでしょうか。
いかがでしょう。
さようなら。
さようなら。
ご清聴ありがとうございました。
匿名ラジオ10周年記念イベントのチケット販売スケジュール。
チケジュール。
あ、 というわけでね、
はい、
チケット販売スケジュール、いわゆるチケジュールについてお話しさせていただきたいと思います。
お願いします。
2026年の8月11日に匿名ラジオ10周年記念イベントをですね、現地とネット配信でやるんですけど、
はい、
その会場で見るためのチケットの販売スケジュールについてお知らせしたいと思います。
はい、
もうこれはね、間違うことができないので読みます。はい、
はい、読んでください。
はい、読みます。
聞いてください。
はい、聞いてください。S 席の一般抽選というのがありますね、
うん、
これは抽選なんで先着じゃないです、
うん、
応募期間が5月の18日月曜日の19時から5月の21日の木曜日の23時59分まであるので、ここで抽選に応募できます。
はい、
そしてその抽選が終わったら、
うん、
今度はですね、 S 席の一般先着、
うん、
かっこキャンセル分の、先着の売り出しがあります。
はい、
これが、販売開始が6月3日水曜日の19時から。
はい、
これは先着なので、なんかこうワッと急いだ方がいい方です。
バババッと終わるかも
しれません。
はい、はい、
そしてその次、
うん、
A 席ですね。
はい、
A 席の今度はほかほかおにぎりクラブ会員限定の先行抽選がございます。
はい、
これはほかほかおにぎりクラブっていう、おもころの有料会員の方が応募できるやつで、はい、それが、6月の8日月曜日の19時から6月の11日木曜日の23時59分となっております。これほかほかおにぎりクラブというおもころ有料会員には、今からでもなることはできるそうです。
できます。
はい、そしてその次、
次、
今度はA 席の一般抽選がございます、
うん、
こちらは、6月の23日火曜日の19時から6月25日木曜日の23時59分ということで、これは抽選なので期間内に応募すれば、抽選に参加できるというものです。
はい、一般なんで誰でも応募できると。
はい、そしてさらに次、
うん、
今度は A 席の一般先着かっこキャンセル分があります、
うん、
これは7月の8日水曜日19時からありますね。
はい、
これは先着なのでこうバッと行くやつです。はい、そして、それがですね、現地のチケットの販売スケジュールとなっております。
はい、
そしてその後に、オンライン視聴、その用のチケットが、7月13日月曜日の19時から売られて、これはチケット枚数制限ないのでもう無限枚あるという、
もう余裕こきまくり
ということになってきております。
はい、はい、ね、聞けた？みんな。
これは難しいですよね。
日本語なのになんか TOEIC の英語のリスニングテストの緊張感
だね。そう。なので、視覚的にも分かるように、
うん、
動画概要欄にですね、ちゃんとチケット販売スケジュール書かれた、記事がね、
はい、
記事の URL あるんで、そこで見ていただければ確実かなと思います。
そこに分かりやすい字と図があるんで。
はい、そして、匿名ラジオの公式の X とかおもころの X からもお知らせがあると思うので、う
ん、
そこもチェックお願いしますということで、
はい、何とぞ。
はあ、俺も今喋りながら、
ね、慣れないことするとこうなるわ。
いやー、すごいですね。まあ、とにかくね、
はい、
準備をね着々と進めておりますので、何卒イベントの方もよろしくお願いいたしますということで、
お楽しみに。
はい、それでは8月11日のイベントよろしくお願いします。
よろしく頼ます、はい、頼むぜ。
よろしく頼む。